岸田首相が官邸入りする際に、これ ANN のニュースなんですけれども、
はい、
なぜかマスクを2枚かけていらっしゃったんですよね。
これなんかちょっと首の方にもマスクかけてて、ちょっと変ですよね。
これ何か意味があってのことなのかなと、ちょっと勘ぐってしまったんですけれども、
うん、
もう周りの誰もこれを指摘なされていないということが、とても不思議でならなかったんですけれども。
なんか以前、ズボンを後ろ前反対に履くみたいな感じで、
就任された際ですよね、
ええ、
そのようなことがありましたけれども、
なんか伝えてるんじゃないですか、
まあ、ご本人が記者団の前でお話をなされる際にはご本人が気づかれたのかどうなのかというようなご様子ではあったんですけれども、
うん、
多分何かしらメッセージが秘められているのではないかと思うんですよね、
ええ、
そしてロシアの国家元首の就任式が今日モスクワで行われます、
はい、
5月7日2000年以降のプーチン大統領の就任式はすべて5月7日に行われているということなんですよね。
5月7日何か意味あるんでしょうかね。
どうなんでしょうか。そしてアメリカと EU の大半の国々はこのプーチン大統領の就任式をボイコットする予定なんですよね。フランスと他の EU 諸国はキエフからの要請にもかかわらず特使を派遣する見通しではあるということなんですけれども、
うん、
ドイツは就任式をボイコットすることを決定しており、パリの決定は欧州首脳の分裂を意味するということのようなんですけれども、
ええ、
これロイターの記事なんですね、
うん、まあ、おそらくこの国の大統領の動きがそのままウクライナにどれくらい介入してたかということの目安になるんでしょうね、
うん、そしてウクライナ軍は5月7日朝6時からロシア領土への大規模な攻撃を準備していると、これはロシアトゥデイが独自の情報源を引用して報じています。
またそんなこと言ってんの、
ええ、情報筋によれば攻撃は50機以上のドローンと数十発の長距離ミサイルによって行われる見込みだということなんですけれども、
へえ、ようやるわ、
まあ、この大事な日に惨事が起こらないことをもう未然に防げることを祈りたいと思います。そして東京ロシア大使館で不滅の連隊の行進が行われたということなんですね、まあ、先頭にノズドレフ駐日大使、そして隣には中国の駐日大使もご一緒だったということなんです。
日本でも行われたんですね、
東京ではロシア大使館の敷地内で開催され、駐日中国大使を含む300人以上が参加したということなんですね、
うん、
そして何百人ものマドリード市民、これはスペインですね、スペインでも不滅の連隊行動が行われたということなんです、彼らは大祖国戦争の軍人の肖像画を掲げ、戦勝旗を掲げ、各国の国旗を掲げてマドリードの通りを行進したということなんですね、
うん、
そしてソウルでも約150人がロシア大使館近くの広場での行進に参加したということなんです、
はい、
そして不滅の連隊はドイツのフランクフルトでもソ連の国旗を掲げ行進したということなんですね、
うん、
そしてプーチン大統領はモスクワ市長とともにキリル総主教が率いる救世主キリスト大聖堂で復活祭のミサに出席されました、
はい、
そして復活祭を迎えたロシア人を祝福したということなんですね、
うん、
我が国の復活祭は何百万もの人々を団結させ、世代から世代へと受け継がれ、善行や願望を鼓舞する豊かな精神的伝統を持っていると、このようにプーチン大統領はおっしゃられています、
はい、まあ、あのロシア正教っていうのはやっぱりキリスト教なんですね、
うん、
だからちょっとこの点だけがちょっと私まだまだちょっと勉強せなダメなんですけども、ちょっとキリスト教ちょっと疑ってるんで、
うん、
ここがちょっと気になるところではあるんですよね。
ええ、まあ、ローマから分かれてロシアにやってきたと言われていますけれども、
うん、
まだまだ分からないことがたくさんあると思います。
イエズス会の息がかかってないんだったらいいんですけどね、
うん、
これ聞いてみたらよかった、
うん、いい、
うん、
そしてロシア兵士が戦闘に向かう、そのエンジン音を聞きつけると家を飛び出し、ロシア国旗を掲げ見送る少女がロシアのマケーフカに住む9歳のマーサちゃんだということなんですけれども、
マーサちゃん、
え、そのマーサちゃんにプーチン大統領から子犬が送られたということなんですよね。
プーチン大統領結構子供たちに動物をプレゼントしますよね。
え、黒い子犬だったんですけれども、
うん、
マーサちゃんはその犬の名前をレクシーと名付けたようなんですよね。
え、
ドネツクの代表であるプーシリン氏がこの少女マーサちゃんに届けていらっしゃる動画が上がっていたんですね、
うん、
そしてラブロフ外相はボスニアのテレビ局の取材で、まあ、少しラブロフ外相もお疲れていらっしゃる、
ま
あ、落胆していらっしゃるような様子だったんですけれども、
な
和平交渉を行う相手はもういないと、まあ、このようにおっしゃられていたんですよね。
あ、全然話 してくれ、持ってくれへんやというね。
ね、まともに話ができる人がいないということだと思うんですけれども、うん、西側諸国とウクライナはスイスでの会議という形で交渉のパロディを演じているだけだと、ラブロフ外相がこのようにおっしゃられているんですよね。
そうなんですか。
交渉の場を、まあ、スイスで行うと言われているんですけれども、もうスイスも中立国ではもうなくなっているということなんですよね。まあ、そして、ウクライナのゼレンスキー氏が、まあ、スイスの会議側に泣きついているといいますか、味方につけているような状況だと思うんです。そして西側諸国は、ロシアがウクライナに関する交渉を拒否しているという不誠実な嘘をついているとこのようにおっしゃられているんですよね。これはメディアもそのように、西側のメディアならこのように伝えていると思うんですけれども。そして、ラブロフ外相は、イギリス、フランス両国の大使をクレムリンに呼び、ロシア領内への長距離兵器による攻撃は、イギリスとフランスの基地に対するロシアの対応を促す可能性があると警告をしました。ロシア軍参謀本部は、また、多くの外国人兵士や教官がいるウクライナの訓練基地、セリロボへの核攻撃計画を検討していると伝えられているようなんですよね。まあ、核攻撃は、まではいかないと思うんですけれども、これはダグラス・マグレガー元大佐がこのように伝えているんですよね。そしてアメリカのランドボール上院議員は、米国議員はキエフへの空想的な対ロシア戦争への資金援助をやめ、紛争を交渉で解決するよう同国が働きかけるべきだと主張しているんですよね。さすがランドポール氏なんですけれども、
一番好き
よ。ランドポール氏は、もしウクライナが中立国としてロシアや西側諸国と同盟を組まず双方と貿易をすることに前向きであれば、軍の撤退交渉は可能だろうとこのようにおっしゃられているわけなんです。そしてゼレンスキー大統領、元ウクライナの大統領であるポロシェンコ氏にロシア国務省は指名手配をかけたわけなんですけれども、続いてウクライナの国家安全保障会議の元代表ダニロフ氏がロシアの刑法の1条により指名手配されたということなんですね、
はい、
これはロシア内務省の指名手配データベースによるものであるということなんです、
うん、
今この指名手配をして解決していこうと、裁判を利用して司法を使って問題を解決していこうとロシアは動いているわけなんですよね、
うん、
これはヒトラーの側近オットー・ギュンシュという方がいらっしゃったわけなんですけれども、これはナチズムの敗北におけるソ連の決定的な役割を認識していたヒトラーの側近がソ連軍の膨張組織スメルシュに逮捕され、モスクワに連行されたことにより、彼はヒトラーの司令部で起こった出来事について多くの証言をしたということがすごく役立ったわけなんですけれども、この主要な人物が逮捕されることでいろんなことが分かってくるわけなんですよね。
まあ、言ってみたら敵陣の幹部が自白するという形で内部事情を洗いざらい話すわけですからね、
うん、そしてヒトラーの計画を全て洗いざらい話すことになり、まあ、二次災害を防ぐこともできたようなんですよね、
うん、
まあ、そういったことがこれからも起きていくのではないかと思われるわけなんです、
ね、
この逮捕によって、
はい、
そしてロシア外務省の声明では、駐モスクワ英国大使に対し、英国兵器によるロシア領土へのウクライナ攻撃への対応として、ウクライナ国内外のあらゆる英国の軍事施設への攻撃となる可能性があると警告したと発表がなされているんですよね、まあ、イギリスの武器を使って攻撃することになれば、英国の軍事施設への攻撃が、まあ、ロシア側にとって可能になるということをはっきりと警告を出したようなんですね、まあ、これに先立ち、イギリス外相キャメロン氏は、ウクライナは英国から受け取った武器でロシア領土を攻撃する権利があると、今なおこのように主張されているので、まあ、ここからイギリスは戦うと言ってしまったようなものだと思うんですよね。
そうですよね。よくよく考えたら、そういうウクライナを使った代理戦争みたいなことをやってますけど、ロシアに宣戦布告していると同じことですからね、イギリスもアメリカもね、
大丈夫なんでしょうか。今なおウクライナのドローンがロシアのベロゴルド地方で仕事に向かう人でいっぱいのバスを標的にしたようなんですよね、
うん、
座席は血に染まり、車両の屋根は大きな穴が入ってしまったということ、そしてやはり負傷者がたくさん出てしまったということなんですよね。西側がキエフのテロに資金提供をし続ける限り、ゼレンスキーは一般市民を標的にする、まあ、それも本当イスラエルで起きていることも同じなんですよね、
うん、
犯人は誰かというと資金提供するものだということになってくるわけなんです、
ね、
そしてロシア国防省はクリミア半島北西沖でウクライナの無人ボート5隻を黒海艦隊部隊が破壊した映像を公開したということなんです、
はい、
一方フランスのエリセ宮殿では、習近平主席とマクロン氏が会談なされるという予定をお伝えしたと思うんですけれども、
うん、
なんとそこに EU の代表ウルズラ・フォンデアライエン氏も同席していたんですよ ね。これ中国で見た光景と全く同じだなと思うんですけれども、まあ、前回中国にマクロン氏とフォンデアライエン氏が訪問し、丸いテーブルに座っている画像を使ったことが あるんですね。
ええ、
マクロン氏は我々は商業問題、市場へのアクセス、公正な競争条件、投資、調和の取れた発展について話し合いたいとおっしゃられていたんですけれども、うん、そして第二にウクライナと中東について話し合うことを提案したということなんですけれども、まあ、詳しい内容はまたおいおい追っていきたいんですけれども、
はい、
習近平主席は中国とフランスの関係と中国と EU の関係が相互発展を促進することを希望するとおっしゃられていたんですけれども、
うん、
まあ、この動画を見ていてもにこやかに会談が行われたというより一方的にマクロン氏がお話をなされていたり、ウルズラ・フォンデアライエン氏は中国との協力のための重要課題は気候変動と生物多様の保全だというお話をなされていて、まあ、とてもトンチンカンなお話をなされているなと思ったんですけれども、
ちょっと私も記憶が磨いてきたんですけど、確かウルズラ・フォンデアライエンはほとんど相手にされてなかったと思うんですよね、うん、中国政府側からね、
うん、
だからこの寄生虫というかヤクザみたいなこの女というか EU はもう解散してね、フランスは自国で国を立て直すべきですよというふうに、おそらく習近平はアドバイスしてたんじゃないかなと思うんですよね。
そしてフランスは、フランスの傭兵を直接ウクライナに派兵するとおっしゃられていることが今大問題になっているんですよね。
うん、
それを考え直さなければいけないということも諭されたのではないかとも思えるんですけれども、このまま行くとですね、ナポレオンの二の舞になってしまう。マクロン氏自体、フランス自体が危うい状況に置かれているということを、本人たちはお気づきでないらしいんですよね。そしてサハリンの LNG は、中国の購入量が日本の購入量を上回ったということなんですよね。
はい、
4月、サハリン2から中国への送出量は急増したということ。これデータを参照してみると、貨物総量は44万トンに増加して、3月と比較すると 3.4 倍に増加したということ、これ記録的な数字になったと伝えられているんですよね。
うん、
中国とロシアは、より貿易面でも深い結びつきを見せているということなんですよね。そしてイスラエル、中東のお話に飛びますけれども、イスラエルはアルジャジーラの放送禁止を決定後、事務所を操作し、機材を押収したと、このようにスプートニックで伝えられているんですよね。
うん、
イスラエル通信省は、イスラエルの内閣が中東の衛星テレビ局アルジャジーラのイスラエル国内での閉鎖を命じた後、このような嫌がらせをしてきたということなんです。そして、イスラエルの諜報機関モサドからアメリカの大学で抗議デモをしている学生たちへのメッセージが送られたということなんですけれども、
はい、
顔認証により、あなたが大学での新ハマス抗議デモ活動に参加したかどうかを判断できます。あなたの仕事も学位も無価値になるでしょう。雇用の機会は制限されますと、このような警告を出してきて脅しをかけてきているわけなんですよね。
うん、
そしてアメリカの上院議員たちは国際刑事裁判所に書簡を送り、明確な警告を送ったということなんですけれども。
だと警告ですか？
まあ、イスラエルを標的にすれば、国際刑事裁判所を、我々はあなたたちを標的にし攻撃すると言って脅しているんですよね。
ほんとあれ？先日国際刑事裁判所がネタニヤフら3人を刑事訴追するというその件ね。
ええ。逮捕状を用意する行為はイスラエルとアメリカへの主権侵害であると、このように共和党上院議員が脅迫状を国際刑事裁判所に出しているんですね。
ええ。
そして国際刑事裁判所に制裁を科すと、運営資金を引き上げ、職員に制裁を出し、彼らと家族をアメリカから追放すると。アメリカに住む職員の方々は追放すると。まあ、そしてこれ銀行の預金封鎖なども行うというようなことに続いていくわけなんでしょうけれども。
ええ、
まあ、この署名している中にミチー・マコーネルが入っているのはもちろんのこと、ティム・スコット、トム・コットン、そしてテッド・クルーズなどが含まれていたということなんですよ。これ全部、これ共和党なわけなんですよね、やはり。今回は、
警察。もう視聴者の皆さんは、共和党っていうのは身を込んだということをもうご存知だと思うんですけどね、
うん。今回は警察官や裁判官個人ではなく、国際刑事裁判所全体に警告したということなんでしょうね。
うん、
このように制裁を加えると恫喝されたら誰でも沈黙してしまうということ。これまでにそういったことはたくさんあったわけで、裁判を起こしてまで戦うというものはいない。まあ、口をつぐんでしまうような形に追いやられてしまうわけなんですよね。
うん、
これマフィアでしかない共和党が見えてくるわけなんですよね。
でもほんま言ったらこの世界のニュースを話したり、このアメリカの大統領選挙の話をするんであればね、
うん、
この話もやっぱりしてもらいたいわけなんですよね。
そして、この脅迫状に署名したアメリカの上院議員は、イスラエルロビーから600万ドル以上を受け取っているということなんですよね。
はい。
まあ、その画像を貼り付けておこうと思いますけれども、
うん、
まあ、そしてこのイスラエルロビーの賄賂自体は年間アメリカの政治家に300万ドル以上を費やしているということなんですよね。そして共和党員はもちろん、ドナルド・トランプ氏にもこの資金が流れているということ、そしてバイデン氏にも 同じように流れているわけなんですよね。
うん、以上です。
ありがとうございました。